グダグダゲームラジオ第359回後編でございます。
はいはいはい。
ということでですね、なんかちょっと僕気になったというか、まあ、ツイッターでもだいぶ流れてたんですけども、仮面ライダーの50周年企画みたいな感じがやってて、それでね、その、まあ、僕ラジオで言ったんかな、もしかしたら安野さん、
倉田哲夫さんの話
違う、それは仮面ライダーブラックの人形の話やろ。
全然僕は好きじゃない。
ああ、そっちか。まあ、あの人も大概やけどね。
あの人ひどいね。ひどいね、本当にね。まあいいけど。
いやいやいや、まあね、まあ安野さんがね、もしかしたら仮面ライダーやってくれるんちゃうのみたいなこと言ってたじゃないですか。まあ、その通りでですね、まあ、新仮面ライダーが来年公開されるっていうことで、
あれなんだろう、タイミングあんまりじゃないですか、あれ。
何ですか、
あの、なんだろうな、あの、できすぎてるっていうか、もう本当そういう仕込みだったのではとすら思ったんだけど。
いや、仕込んではいるけどね。
50周年記念でさ、島本和彦先生が記念のイラストを描いたんですよね。仮面ライダーの、
そうそうそうそう、
で連載も忙しいだろうに、その隙間を縫って描いた渾身の、そうそうそう、しかも最新のライダーを描くという手もあったんだけど、ここはやっぱり1号ライダーでしょうつって、かっこいい1号ライダーのイラストをバーンって上げた、ね、その日の午後に新仮面ライダー安野監督ですっていうのをポンって発表されて。でももちろん島本先生には知らされてないんですよ、その情報は。もう青い炎だろこれ、もう
本当に。ひどいよねあれは。いやいや、なんかやっぱり何かしら伝わってったと思いますよ。
いやだって伝わってなかったって言ってたよ、島本先生が。
いやあの人やでから多分フリーじゃないですか。いやそうでしょう、だって島本先生超仮面ライダー好きで有名なね、漫画家さんですから。
でも、とりあえず社外費ではあるじゃん、誰々が監督するみたいな情報って。
そうですね。
で、仲いいとはいえ安野さんと島本さんは別に同じ所属でもなんでもないから、それを、そう、それを島本先生に伝えたりはしないんじゃない、やっぱり。
まあ、安野さんも喋りゃへんか、その辺は。うんうん、
だから本当に知らなかったんじゃないかなって思って。かわいいっすね、あれは。そのスコーンって衝撃を受けてる島本先生がまた面白いんだけど。
いや、俺らはおもろいよ、それは。またやってくれたか、みたいな。だってその前が新ウルトラマン のことでもさ、また島本さん抜きでやってるんでしょ。何のいじめやろうなと思ってて。
もう様式美としてよくできてるんだよね、あの流れが。
で島本先生結構弁立つからね、なかなか面白いこと言うんですよ。
面白いですよね。
そうそう、あのさんと一緒になんかね、トークショーとかも結構盛り上がってたりするんでね、うん、僕もちょっとそういうのは参加したいなと思ってるんですけども、まあ何してもね、新ウルトラマン、新仮面ライダーってもう本当に安野さんの趣味にみたいなもんじゃないですか。
まあね、まあね。
いや本当にね、なんかまあ、そういう趣味が高じて、なんか本当に映像作品としてね、参加できるって本当に幸せやなと思いますけど、ね、
まあそういう、なんだろう、自分が影響を受けてきた、まあ、自分の血肉となったものを自身がリブートできるって、本当クリエイターとしては幸せ なことだろうなって思いますし、まあ心配要素としては、その新ゴジ、新ウルトラマン、新仮面ライダーみたいな感じ、とりあえず昔のものを新つけて庵野さんにやらせりゃ売れるみたいなロジックが成立しちゃうと、それはそれで嫌だなっていうのもあるんだけど。
いや、やっぱりそれは映画ね、配給する側としてはもうそれを狙ってるんでしょうね。まあ、ゴジラで売れてたから、まあ世界で売れてはいなかったと思いますけども。
わかるんだけど、あんまそれ安直に繰り返されてもなんかなっていうのはね。
だからあのツイッターでも新ツイッター何かをまたなんかね、あの希望としてみんな上げてましたけども、
ネタとしてね、なんか大喜利みたいになっちゃってましたね。
そうそう、いやなんかねリメイクついてるなって最近思ってるんですよ。なんかいろんな作品とかリメイクされてたりしません？
だから、うん、あの令和で特にそういうのが多いなって感じたのはやっぱ、うん、まあ、少し前からだったんだけどリメイクアニメもねテレビアニメもそうなんだけど、うん、リメイクって大の大冒険だ、まあ、大の大冒険は割と頑張ってるなと俺は思っていて新しいファンも獲得してたりするんだけど、もう方針演技とか、まあ、アニメ化に恵まれてね方針演技が気の毒で、まあそれはいいんだけど、要は昔のアニメをリメイクすると当時のファンがまた見てくれるっていう担保があるから、新作をポンってやるよりも割と安牌なのではないかっていう考えが根っこにあるんじゃないかなと思って。
なるほどね。うん、まあ、スラムダンクもねまたやるみたいなこと、
そうだから
されるし、ね、
スラムダンクもまあ今なのってちょっと思ったけどまあまあねアニメがいろいろ若干鬼滅効果も入ってんじゃないのかなって俺はちょっと思うんだけどもね鬼滅があれだけ売れたからじゃあスラムダンクとかどうっすかみたいな感じ
で、うん、あ、鬼滅の刃第2期は、ね、発表されましたね。
そうだね、だいぶ前だけど遊郭編がね、うん、発表されて、
もしかしたらやるんじゃないのみたいなことを言ったら
トミヤンさんが言わなくてもみんな思ってるから大丈夫。
そうですかなんか安さん気使ってそれ言っていいんですかみたいなこと言ってましたけど、うん、いやいや俺は別に当てずっぽり言っただけやしそれは泥箱タイトルですから。
まあね、
遊郭編もね、遊郭編はなんか物議醸し出してましたけども、僕原作知らないんですよ。うん、遊郭編はね、まあ、うん、漫画読んでないですから。
うん、
それは何子供に見せたらあかんシーンとか出てくるんですか？
ないよ、ないない。だって少年ジャンプでやってたぐらいだから、まあ遊郭って要は吉原みたいな。
そうそう、ソープランドみたいなもんですからね。
まあ要は女性が売られて、うん、春を売るみたいなことをして、ただしその中でのし上がっていったら、花魁っていうすげえ権力を手に入れて、なんだったらその普通にね、まあ、今までは身売りされてずっと働かされてた身だけど、上り詰めたら権力を手に入れて、しかもちゃんとそこから出ることもできるよみたいな感じで、うん、まあ、そういう物語があるわけなんだけど、
い
う
人身売買みたいなもんですかね、あれは。
まあね、江戸時代のお話とかだから、
それは今の時代に見せてええんかみたいなことで、なんかどうなのみたいな問題が来た
で、もうなんだろうね、ろくにアニメも漫画も見てね連中が騒ぎ立ててる例のやつなんですけど
例のやつだ
な。もう鬼滅ぐらいになるとやっぱそういうのが騒ぎ立ててくるね、プラス今のご時世でそういうなんかそのジェンダーみたいな、
はいはいはい、
女性の立場をうんぬんみたいなことがまた言い出してくるやつなんですけど、うん、まあ、遊郭編って別にそのなんだろう、肝はそこではなくて、要は、ネタバレになっちゃうな。これはネタバレになっちゃうんだけど、要は、遊郭が舞台になった、まあ、鬼滅なんですよ。要は、鬼滅なんですよ、要は。
はい、はい。
で、そこで、まあ、また今度新たな柱の一人と、まあね、炭治郎一派が組んで、そこの謎を解き明かそうするお話で、ね、僕はこれ、うん、無限列車編、に勝るとも劣らないぐらい良いエピソードだなと思っていて、いろいろかっこいいシーンがやっぱりあるわけ、名台詞もいっぱいあるわけなんですよ。
遊郭編を飛ばしたら話続かないっていうことなんですか？
全然続かないと思うね。全然続かない。
やっぱり重要なところでもあるんですね、それは。
飛ばしていい部分なんか一個もないから、鬼滅の刃のストーリーにはね
そうですか。
うん、はい、そうそう、大事。そのなんだろう、今回はね、
うん、
唯一遊郭であることの意味があるとするなら、敵側のドラマ、
うん、
まあ、鬼なんだけど、まあ、鬼滅だから敵は鬼なんだけど、その敵側のドラマにも、うん、ドラマに遊郭が絡んでくる。
なるほどね。
で、その敵側のドラマが泣けるんですわ。
うーん、まあ実際にワンクールで終わるぐらいの話なんでしょ？
ね、実際はね、割と、
短い。
本どんぐらいだったっけかな？戦闘シーンにすげえ長く 撮ってたからドラマパートは実際にはそんなでもなかったと思うんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、なのでまあそのなんだろうね、また今回もその、 上限の鬼が出てくるわ
けですけど、うん、
まあだってね、うん、もう上限の鬼出てきちゃってるから今更下限の鬼とか新たにね、う
ん、雑魚はいらんな、
新キャラで出してもしょうがないんで、もうこっからはどんどん敵強くなっていく一
方、う
ん、まあ今回出てくるんだけど、その敵の強さとかそのどう戦うかみたいなね、炭治郎がまた新たに何かをみたいな、うん、そういうところが割と肝になってくるんで、うん、楽しみにしてたらいいんじゃないですか。
4月から新しいアニメとか始まってますけども、
うん、
ヤスさんは、ヤスさんとかつかすさんはどうなんですかね、そういうアニメ見てます？
僕は見れてないんで、どちらかというとつかささんに聞いてあげてください。
え、いや私も今期なんか面白そうなものがネットフリックスとかそっちに行っちゃってるんで見れないんですよね、
うん
う
ん、
ああ、そうかそうか、ネットフリックスとかアマプラとかで、でもアマプラとかで見れるのか、見れますよね、はい、新規はね。
僕がチェックしたいなって思ってるのはあって、うん、とりあえずたまったら見ようって思ってるのがシャドウハウスと、
うん、
影の世界の女の子が出てくるお話ね、うんうん、普通の人間の女の子と、あと影の世界にいる影の世界のもう立体感がなくてシルエットしかない女の子の交流を描いたお話、ね、
うん、
シャドウハウスと、あともう昭和のおじさんなんでしょうがないんだけど、バトルアスリーテス大運動会、これが、これが
乗り、あれ1話見ましたよ、1話。
あ、どうでした？感想聞かせてくださいよ。
正直、まあ、うん、チラチラしか見てなかったんですけど、うん、なんか昔見たのとは変わってるような気がしますよね。
あ、そうなんだね。何、どういう乗りが変わっちゃってるの？
いやー、ノリは変わんないんですけど、あれこうだったっけかなっていう話がなんか、うん、こんなんだったっけっていうちょっと違和感があって。
あ、話はあれだって続編なんでしょ？
あれ続編なんですか？
その新しい世代の話だよ、確か。
あ、そうなんですね。私、最初からまた同じようにやってるんだと思ってました。うん、
ね、僕も最初リメイクなのかな、主人公の女の子が割とそっくりだったからリメイクしたんだ今風の絵でって思ったらそうではなくて、うん、見てないんで何とも言えないですけど、確か主人公の娘さんかなんかなんじゃないのかな、その次の世代のお話だったと思う。ただあれを僕前の大運動会が好きだったんで、ま、大運動会がその
何なんですか、大運動会、
大運動会って要は僕のイメージだけで言うと人間でやってる馬娘みたいな感じ。
まあ、あれですよ、すごいハイス、なんか、なんすか、ストリート、アスリートの枠をすごい超えてるんですよ。
そうそう。
超人なんですよ、超人。
超人。
うん、
だから、馬娘のあのノリを人間でやってる感じ。
あ、その、うん、運動会を通して、なんかこう、女の子が、
うん、
なんかこう、楽しむ。
まあ、要はその、まあ、陸上競技をやる子たちの話なんだけど、やっぱその陸上競技の、トップみたいなのところに立つと優勝すると、すごいそのクイーンみたいな感じになれるステータスみたいなの、うん、ポジションがあって、うん、まあ、学園に所属してる子たちはみんなそこを目指してるみたいな感じで、その一見キャラクターとか可愛らしいんだけども、その内容は実はすげえスポコンみたいなのをガチでやってて、まあ主人公の女の子はやっぱ例によってポンコツみたいな感じなんだけど、努力だけしか取り柄がないみたいな感じで、その努力を積み上げていくことによって、実はお母さんがその前の世代のトップアスリートだったみたいなところからその才能が開花して、実はこの子も本当はすごい才能を持ってたみたいな感じになって
なんか馬娘っぽいな。
でやっぱそのライバルでずっとその子を面倒を見てたライバルの女の子がだんだんだんだん抜かれていくみたいな流れがあって、この子は私のライバルなんだから、そのこの子をずっとその一人ぼっちにはさせたくないって、あと勝ちたいみたいなのもあって、もうすんげえ無理するみたいな、その
スポコンや
走ってる途中でね、あのアキレス腱が断裂してバンっつってアキレス腱が切れたりしてもう走れないってなるのに、でもこの子だけを、あのこの子には負けたくないっつって、そのアキレス腱切れた足でこう張っていこうとしたりするぐらいの熱血みたいな感じをやってるのがバトルアスリーです。
それが昭和っぽいってこと？
そう。で、そのノリを今でもやってるのかなって思って、僕は新しいシリーズをちょっと見てみたいなって思ってたん
だけど。なるほどね、うん。
そうそう、でもノリ的には同じぐらいのノリでやってるってことですかね、じゃあ。
僕はね、今、なんか、押してるっていうか、まあ僕、ほら、バイク乗ってるじゃないですか。うん、だからバイク
株ですか。
そう、スーパーカブっていうタイトルで、うん、あの放送されているアニメなんですけども、うん、なんかゆるキャンみたいなこうのほほんとした雰囲気でさ、その高校生の女の子が何にも、まあ、その友達もお金もないし、まあ、両親もいないで、まあ、ないない尽くしの女の子がなんかひょんなことにこうスーパーカブと出会うんですね。
はい、
その株を乗るとなんかだんだんこう自分のなんていうの性格っていうのかな、うん、あの社交的になっていく話やと思うんですけども、友達もだんだんできてって。
なるほど、いいです
ね。初めちょっとねこれ僕この小熊ちゃんっていうんですけども、うん、この子は初めさその一人でなんかこう進んでるんですよ、
うん、
で両親とかどうなしてるのかなと思って、まあ、両親どっか、まあ、海外に行っててみたいな、そういうパターンなのかなと思ってたら、うん、お父さんが早い段階で亡くなってはって、
はいはい、
で、あの、母親は、あの、高校入学時に出てってしまって、
まあ、娘を置いて。
で、奨学金で一人暮らしで住んでるんですって。うんうん、めっちゃかわいそうな子で、うん、そんな暗い話だと全然思わなくてさ、うんうん、あの絵面的にはゆるキャンなんですよ。
かわいらしい絵柄だよね。
そうそう、でもめっちゃバックストーリーがさあの暗くってさ、うん、これすごいアニメになってるんちゃうのみたいなことでちょっと気になってるんですけど、今2話ぐらいまで出てるのかな。
それ設定バックボーンがそういう重い設定ってだけで話自体は暗くない
んですか。そうそう、話はね、あの全然明るい子で、ね、あのなんか友達もだんだんできてきて、
うん、
でなんかそういう話が続いていくんでしょうけど、うん、その裏話がちょっと暗すぎて
あ
その辺の違和感がめっちゃ拭えないというか、この先この子どうなっていくのかちょっと不安でなんか気になってしまうアニメなんですよ。それがスーパーカブ、うんうん、まあ、スーパーカブっていうのはホンダのね、あのロングラン の, あのバイクなんですけども、
うん、
まあ、実際提供がホンダ技研工業がやってらっしゃるから、うん、バイクの作りとかあのエンジンのサンプリング音とかもうそのまんまなんですよ、
はいはいはい、
めっちゃよくできてるっていうかそのまんまやし、
なんかめっちゃ凝ってるらしいですね、そのバイク周りの描写がね。
そうそうそうそう、モデリング、うん、まあ 3D でやってるんだと思うんですけども、うん、まあよくできてますわ、うんうん、まあバイク乗りの人は多分好きなんじゃないかなと思いますけども、うん、さっき言ってたあのちょっと暗いあのバックボーンをちょっと知るとね、
うん、
なおさらこの明るさどういう風な明るさになってしまうんだろうなっていうのはちょっと気になるアニメです。
なるほどね、は
い、じゃあちょっと見ていただきたいですね、
うんうんうん
うん、まあ、新作アニメがね、もうもう何作やろ、10じゃ収まらんぐらいなんか出てますけどもね、
うん、
そうそうそうそう、だからチェックとかも僕してるんですけど、
うん、
やっぱ追い切れないですね、
うん、
なんか1話ぐらい見てあかんなと思ったらもう見ないみたいな感じになりますけどね、
うんうん、なんかよく今期のアニメ全部チェックしてますみたいな人いるけど、よう時間作れるなって思っちゃうな。
いや無理っしょ、
うん、
なんか最近ねちょっと話変わりますけども、映画とか見るときでもなんか早回しで映画見る人とかいてるじゃないですか。
あ、いい話題ですね。
ドラマもそうなんですけど、僕もねそういう感じでやっちゃってるんですよ。昔はね時間あったときはね普通に1から ね、最後までもう見るっていう感じなんですけども、
うん、
まあ、時間ないってわけじゃないですけども、なんかこう無意味なシーンとかあるじゃないですか、
うん、
背景描写だけみたいな感じとか、
うんうんうん、
なんかこのセリフとかこの会話ってなんかストーリー的に必要じゃないのかなと思ったらブイーって早送りして飛ばしてしまう癖をちょっとつけてしまって、うん、あ、これあかんなと思いながら、ね、やってしまうんですよ、うん、
なんだろうね、新たな時代というか映像の見方なんだろうなって思っていて、ちなみに司さんさ、その、はい、映画を見る、まあ、映画館じゃなくて例えばそういうパソコンアマプラとかで映画を見るみたいな時、うん、まあ録画した映画を見るみたいな時に、うんうん、早回しとかしたりする？
いや、しない、絶対
しないんだ。えらい、
ね、なんていうか、そのさっき言ってた例えばこう意味のないシーンだなとかこう思ったりしても、うんうん、やっぱそれが後々後になって、あ、こういうことだったんだなって、なんかこう伏線があるんじゃないかなとか、うん、
なるほどね、
これはやっぱりこういう心情でやっぱこういう絵にしているんだろうなと思うと、うんうんうんうん、なんかちょっと見逃すのはもったいないなと思ってしまうんですよね。
なるほどね。まあその、例えば無意味に思えるような間があったとしても、その監督さんがその間をあえてそこにデザインしたことにはきっと意味があるんだろうから、
うん、
なんかそれを飛ばしちゃうと違った意図で受け取ってしまうかもしれないみたいな感じが確かにありますね。なんかその富谷さんが言ってるように、うん、若い子とかは割とそのなんだろうね、映画とかも動画の延長線上で見ていて、まあ、YouTube とかニコニコ動画とかの、でそうなってくると僕もたまにやっちゃうんだけど、 YouTube とかニコニコ動画って前半のなんか話長かったりすると僕割と飛ばしてしまう。
僕も飛ばします。
見たいところなんだろうな、その前工場じゃなくてその一番肝のそのタイトルになってるそこが見たいのだって思って、そこまで飛ばしてしまったりとかすることがあって、その感覚を映画とかにも思っちゃってると、やっぱ大事なところだけ見たいって感覚になるのかなって思うので、そう考えると確かに今の見方はそうなのか思ったりもするんだけど。
わかる。でも、そやな、もう本当に最近そんな感じやな。もうこれいらんやろっていうところはもうパパってもう早送りみたいな感じで、セリフも飛ばすぐらいの勢いになってしまっているんですよ今。
セリフは飛ばしちゃダメ。でも、なんだろう、無音じゃなくてギリギリ読み取れるぐらい 1.5 倍とかだったら割とその音声も聞き取れるんで、若い子たちは 1.5 倍速でキルキルキルキルっつって、
はいはい、
そのストーリーもちゃんと追えるし、そんぐらいのスピードだったら聞き取れるし、でちゃんと1本見たっていう気持ちになれるから時間も節約できていいんですっていうことらしいのよ。
なんか普通たわいもないドラマとかもさ、なんかこうなんかお互いにこう喋り合ってるシーンとかも別に重要な会話じゃないとは思うんですよ、
うん
う
ん、
思うからこそなんかパッパッパって飛ばして、うん、あ、この辺大事かもっていうところは止めて再生みたいな感じなんですよね僕は、うん、
まあわかるけど、なんだろうな、
まあ、制作者は嫌ですけどね、そんなことされると。
バックグラウンドビデオとかで見るみたいなぬるい作品とか、まあぬるい作品別に作り手サイドはぬるいとか思ってないのかもしれないけど、ながら見をするようなものとか、あ、でもな、ながら見するんだったら別に早回しする必要ないもんね。
オープニングとかは早回しするでしょ絶対。
何のオープニング？
いやもうすべての映画とかのアニメもそうですけど、映画のオープニングってほらタイトル入ったら、まあ基本はなんか背景が流れてみたいな感じでしょ。で主人公が出てくるのってすんごい長いじゃないですか。10分ぐらいかかる映画とかもあるんですよ。そんな時とかブワー早くしてもうキャラクターが出たところから再生みたいな感じですよ僕は。
え、しないしないしないよ
なんで
映画だってその 必要な情報があるかもしれないじゃん、伏線とか。あるよ。
オープニングにそんなとこ見せへんって。
メメントとかめっちゃ大事なの。だって、メメントなんて一番最後が前に来てんだぞ。逆サイズになってるから。それ飛ばしたらわけわかんなくなるでしょ。
メメントはな。
だから、割と大事な情報が前にあったりもするのが怖いんで、飛ばしたりはしない。
まあ、あとはほら、セックスシーンとかあるじゃないですか。
うん。
あ、そんなのも関係あれへんから、ばーって早送りですわ。
関係ある、まあ関係、
長いセックスシーンとかうざくないですか、あれ。そこはまあ重要やねんけども、
どういう映画のこと言うの。
いや、ベッドシーンですよ。
お
そう、でキスシーンでも長いキスシーンとかあるからさ、もうええわはーって。
アメリカ人はね、そこ大事にしている気は確かにする。なんか濃厚なキスみたいなのを割と愛情表現として、ハムハムハムハムずっとやってんなと、
う
ん、
もう長い長い
長い長いなって確かに思うけど、まあでも必要な儀式なんですよ、向こうの人にとってはね、多分ね。
いや、そこはもう、そこはもうなんかパッて、もうなんかスターウォーズのなんかこう暗転みたいな感じでシャーみたいな感じで変えてくれて構えんねんって。なんやったあの釣りバッカ西の合体とかでそれでいいですわ。
まあね、あれはアイディアとしていいなとは思うけど、昨今のそういう早回しとかスキップ文化としてはすげえことしてるわって思うのが、アプリのプリンセスコネクト、僕ずっとやってんだけど、プリコネ、まあキャラ、これもね、プリコネも同じ、なんだっけ、馬娘と同じサイゲームスで、割とシステムとして似通ってる部分があるんですよ。うんうん、キャラの育成とか、うん、その試合みたいな部分とか。でね、すごいのは、片っ端からスキップ機能を実装していってて、うん、RPG なんですよ。RPG なんで戦闘があるのね。で、戦闘があるんだけど、同じ、一度でも倒した敵、同じステージで一回でもそこをクリアしたら、もうそこは必ずスキップできるようにしてくれるのね。だから、もちろんその経験値稼ぎみたいなのも必要ではあるんだけど、ポイント稼ぎとか、あとそのキャラを育てるために、そのキャラのなんかアイコンみたいなのをいっぱい集めて、じゃあ星をもう一個増やすためにその子のアイコンを100個集めましたみたいなことをやっていかないといけないんだけど、それをいちいち戦闘するのがだるいなってところを必ずスキップにさせてくれるわ
け。素晴らしい。
だから、よくアプリで、ウマ娘でもあるんだけど、アプリであるデイリーボーナスみたいなやつ、
うんうん、
1日の中でこれとこれとこれとこれだけは必ずやってくださいね、毎回みたいなのを、うん、デイリーボーナスみたいなので設けて、それらを全部こなすと、あ、じゃあご褒美に石あげましょうとか、お金あげましょうとか、なんか成長させられるアイテムあげましょうみたいなのをやってくるアプリって結構多いと思うんだけど、それがプリンセスコネクトはほぼほぼスキップでいいの。ポンポンポンポンって、はいはい、スキップスキップつって、それがもう楽ちんで、それに慣れてしまうと、確かにいちいち戦闘するのめんどくせってなる。
ファミコン世代から育った人間にとってはさ、うん、それはあかんやろみたいなことになるんかな。俺なんてさ、ドラクエでもまたスライムかよ、めんどくせえなっつって、結局画面見てないですから、ボタン押してるだけですよ、パパパっつって、
ね、結局ね、ドラクエもさ、オートみたいなバトルが実装されて、
そうそう、途中からね、でき始めたよね。
1とか2とか、うん、3も下手したらなかったんじゃねえかな、オートバトル。要は作戦みたいなことで、ガンガン行こうぜみたいな感じで、もう任せる、眺めてるだけでいいみたいな感じの、戦闘シーン眺めてるだけでいいみたいな感じの、
を、昔はそういうのあったな、そういえば。
あの辺も多分キャラとかが増えてって、いちいち戦う魔法守る、
めんどくさい、
入力するのがめんどくせえなってなった時に生まれたの
がAI や AI で
オートっていうことだと思うんだけど、それと近い感じで、今そのプリコネがやたらスキップするのを実装してて、 このデイリーボーナスもらうのにすげえ今までめんどくさかったダンジョンっていうモードがあって、そのダンジョンに出てくる敵をもう、もう6、7人倒さないとそのダンジョンのボーナスがもらえないみたいなのを毎日毎日やってたのが、そこにもこの間スキップ機能が実際されてもうボタン1個でご褒美がもらえるみたいなのを一度もやってしまうと、もう便利でしょうがないわけよ。ボタン押すだけでボーナスもらえるみたいな、これはゲームをやってるのかボタンを押してるのかもうわからんみたいな感じなんだけど、でもやっぱボーナスがもらえるっていう事実だけでも嬉しいので、
なんか世の中そうなってくるんかな、これからも。なんか便利というか、もう飛ばして前みたいな。
いくんじゃ
ないですか、ね、その過程はもうええからみたいな。
怖いっすよね、なんかね。いや、
昭和のおじさんからしたらね、そのいろいろな経験をして、ね、なんか失敗もして、知識をね、その、蓄えていくもんやでっていう、なんか遠回りの人生みたいな感じが美徳としてたじゃないですか。
あるね。
今はもう違いますからね。いや、もう簡潔に教えてくださいみたいな。もう10分で教えられたらいいですからみたいな感じですね。
なんかこれ僕も古い人間なんで割とそういう思想を持っていがちで、価値観アップデートしないといかんなって思ってるんだけど、やっぱまあ、ゆとり世代って言ってももうゆとり世代自体ももう割といい年になりつつあるんだけど、ゆとり世代みたいなのが出てきた時に、うわすごい時代になっちゃったわって思ってたし、やっぱほんのり心の中で苦労は買ってでもしろみたいな思想がちょっとあるんですよ。その苦労から学ぶべきこともあるっしょみたいな、自分が苦労したからこそ得られるものってあるはずでしょうみたいな思想って僕やっぱおっさんだから思っちゃってるのね。
今そういうのないんじゃないですか。
今の思想とはもしかしたらずれてるかもしれないなと思っていて、
ずれてる。
だってまあ苦労なんていうのはするのは今の子たちだって分かってはいるんですよ、きっと。だ効率いい方法を教えてくださいよみたいな。
そう
で言ってくるかな、明らかんと簡単な方法を教えてくださいみたいな。
失敗したくないし。
そう。それは、今の若い人の感覚だと、いや、大変なことがあるのは、もう、分かった上で、でも、その簡潔に一番最近道の、最適解を教えてくれってことを言ってるんじゃないかっていう説があって、だから、それは卵話に、いや、もう自分で苦労しろ、みたいに言うのは、考えが古いのではないか、ってちょっと思ってしまったりもしますね。
いや、なんかこう、教えられた方がいいんやけどさ、本読めとかさ、なんかこう、自分で探せって言ってしまうじゃないですか。
うん、
でそしたらね、やっぱり時間かかるんですよね、めちゃくちゃ。
うんうん、
だって、そんなんでウェブで載ってるから自分で探せって言ってもさ、やっぱり探してる時間もね、1時間かかるとしたら、すぐにそんなもん、口頭で教えられたら10分で済むようなものだったりもするんですよ。
うんうんうん、
そういうのを考えるとね、やっぱりもうなんか、だったら教えてあげるみたいなことになるんですけども。
そうだね。難しいよね。
うん、
我々もだけど、おじさんもだけど、若い子ももちろん大変なんだろうけど、
そうね、
若い子との付き合い方みたいなのも。
そうね。うん、なんか僕らはほら、もうそろそろ死ぬじゃないですか。
まだ死なないけどね。もうちょっとだけ生きさせてくれ。
あ、本当？若い人はやっぱり時間が無限にあるとは言わないですけど、それなりに時間はあるんで。なんかもうちょっとなんかこうね、努力はした方がいいんやけども、もうちょっとなんか、うん、慌てずにね、地道にこうやっていってくれた方がね、僕らおっさん世代にとってはなんかこう可愛らしいなと思いますけどね。
うん、
ねえ、
そうなんだね。あ、難しいですね。
ですね。まあ、そんな時代の波に僕らも取り残されっぱなしでございますけども。
そんなテーマの話だった。
重いね、結構。
今期アニメ何見たみたいな話、
ね、そうだよね、こっちがメインです、
はい、はい、ということで、グダグダゲームラジオ第359回後編でございました。
ほいほい、ほい。
グダグダゲームラジオ